聖書の朗読をいたします。今日は2箇所をお読みしますね。はじめに旧約聖書の列王記の上第17章の1節から7節、旧約聖書の561ページをお開きください。お開きになれない方はお聞きになってくださっても構いません。列王記の上の第17章の1節から7節、旧約聖書の561ページです。ギレアドの住民であるティシュベ人エリアはアハブに言った。私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私が告げるまで数年の間梅雨も降りず雨も降らないであろう。主の言葉がエリアに臨んだ。ここを去り東に向かい、ヨルダンの東にあるケリトの川のほとりに身を隠せ。その川の水を飲むがよい。私はカラスに命じてそこであなたを養わせる。エリアは主が言われたように直ちに行動し、ヨルダンの東にあるケリトの川のほとりに行き、そこにとどまった。数羽のカラスが彼に朝パンと肉を、また夕べにもパンと肉を運んできた。水はその川から飲んだ。しばらくたってその川も枯れてしまった。雨がこの地方に降らなかったからである。続いて新約聖書ヨハネによる福音書第6章55節です。主イエスの言葉を聞きます。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからである。今日共に礼拝を捧げることができる恵みを感謝します。私たちの人生にはさまざまなことがあります。私たちの人生にはさまざまなことが起こってまいります。平穏無事な時、順風満帆に歩むことができる時があります。しかしもちろんそんな時ばかりではございません。逆境の時、試練の時、弱さを覚える時があり、また苦難の時がございます。窮地に追い込まれてしまうような時もございます。このような時を望む人は誰もおりませんけれども、避けることはできません。こういう時というのが人生の中に与えられていくということは確かじゃないでしょうか。しかし私たちの目には何にもいいことがない。どう考えてもこれは窮地でしかないと、そういうことの中にも実は神の恵みというものがある。今日与えられました旧約聖書の列王記の御言葉は、私たちに苦難のとただ中にある神の恵みを伝えております。ここには預言者エリアの人生の経験の一コマが語られております。エリアという人はイザヤやエレミアよりもずっと前、紀元前の850年頃に活躍しました預言者であります。旧約聖書の中には数多く預言者と呼ばれる人たちが出てきますけれども、この預言者たちの中でもエリアというのは代表的な預言者の一人です。新約聖書の中にもその名前はしばしば登場しています。このエリアが生きたのはどんな時代だったのか。一節にはエリアはアハブに行ったとあります。エリアが活躍しましたのはこのアハブ の時代、アハブ王の時代です。ダビデ王、ソロモン王の後、イスラエルは南のユダと北のイスラエルに分裂してしまいまして、混乱の時代に入りました。北イスラエルでは王が立てられまして、新しい政権ができるとすぐにまたクーデターが起きて倒されて、また新しい王が立つ、そしてまたその王が倒されるというようなことが、続き始めたわけです。権力闘争が繰り返し起こってまいりました。今日の御言葉の直前、今日お読みしませんでしたけれども、直前の16章の10節には、ジムリは襲いかかってエラを撃ち殺した、ジムリはエラに代わって王となったとあります。ここで殺されたのが、エラという人でありますが、この人が王であったのはわずか2年の間だけでした。さらにこのエラを殺したジムリですが、16章の15節には、彼が王位にあったのはわずか7日の間であったとございます。このジムリに代わって王になったのがオムリであり、そしてこのオムリの子がアハブでした。こういう時代にエリアという人は登場したわけです。日本のちょっと戦国時代にも似ていますね。次々の王が変わる、領主が変わっていく、そういう時代でした。そしてこのアハブなんですけども、このアハブは王になりまして、富国強兵のですね、政策を取っていきます。豊かな国を作ろう、大きな国を作ろうと志していくわけですね。そしてそのためには手段を選びませんでした。例えばその一番典型的なのが、のことの一つがですね、アハブがシドンの王の娘であるイゼベルとですね、結婚したということです。これは政略結婚でした。そして実はこのイゼベルというこの、王妃になった人物がイスラエルにバールの宗教を持ち込んできました。このバール神というのは五穀豊穣の神で、ありまして、そういうバール宗教がイスラエルの中にこのイゼベルを通して広がっていったというのです。実はこれは単にそういうなんか異なる宗教が広まったということだけではありません。五穀豊穣ですから、これがアハブの生き方とマッチしていくわけですね。つまり豊かで人間が繁栄する、そして、経済的にも物質的にも繁栄する、そういうことを目指していくという考え方が民の間にも広がっていったわけです。そして神を離れていったわけですね。経済的には非常に豊かな時代でしたけれども、でも実は魂においては非常に貧困なんですね。非常に貧しい、そういうような状態が起こっておりました。そうした社会情勢の中で、このエリアという預言者が神様から使わされて登場したわけです。このエリアという名前なんですけども、この名前には意味がありまして、我が神はヤーウェという意味です。また神はヤーウェという意味です。まさにこの名の通り、エリアは神、主なる神様のみが神であること、この神のみが唯一の神なんだということをですね、大胆に臆することなく語る働きをしていきました。そしてそれは 王に対しても、彼は臆することなくこのことを語り継げていったわけですね。非常に大きな働きを彼はしました。しかしこのエリアの預言者としての働きというのは、順風満帆で全てのことがうまいこと言ったというわけではありませんでした。苦難を彼は経験しました。窮地に追い込まれるということを経験したわけです。今日の聖書の箇所はそのことを伝えています。2節、 3節にこうあります。ここを去り東に向かい、ヨルダンの東にあるケリトの川のほとりに身を隠せとあります。これは主なる神様の言葉です。そしてエリアは主が言われたように直ちに行動したとあります。エリアは主の言葉に従いまして、ケリトの川のほとりに行き、そこに留まった。ケリトの川というのは実はどこにあるのかはっきり分かりません。おそらく彼が育った生まれ故郷のギリアドの地方のどこかにあった川ではなかったかと言われます。それにしてもこのケリトの川のほとりにとどまるエリアというのは一体何を意味しているんでしょうか。私たちにとってどういう意味があるんでしょうか。一節ではエリアはアハブ王に対して経済、アハブ王の先ほど言いましたような富国強兵の政策、そして魂を売り渡すようにして生きていたアハブ王に対して歯に衣を着せず大胆に神様の言葉を語ったということが記されております。そしてつまりですね、主なる神様を離れてバール礼拝に、つまり富と豊かさ、繁栄を追い求めて生きるために彼は神の裁きを告げました。それが今一転してケリトの川のほとりに身を隠せと言われているわけです。どういうことでしょうか。エリアは神の言葉を語ったためにその身が危険になったと考えられます。つまり迫害が起こって命を狙われて身を隠さなければならなくなったと考えられるわけです。そしてそのために神様はケリトの川のほとりに身を隠すようにエリアに命じられたのではないかと思われます。しかし主なる神様がこのように身を隠すように求められたのはただエリアを守るため、エリアの身を守るため、危険を避けさせて避難させるためということをだけではなかったのです。実はここには神様のエリアに対する非常に深いご計画がありました。牧会的な神様の配慮があったと言うべきかもしれません。聖書によれば神様は私たちの誠の羊飼いであります。そして魂の医者です。神は私たちにいつも良きものを与えようとされます。そして私たちを良きものを与えるために導こうとされ続けておられる、羊飼いのようなお方であります。ここでもエリアに対して神様はそのように羊飼いのようにしてこのエリアに対して導きを与えておられます。エリアは御言葉に従ってケリトの川のほとりに身を隠しとどまりました。どうでしょうか。一方エリアの身になってみたらどうでしょうか。エリアとしてはこの時この意味は、よくは分からなかったんじゃないかと。エリアにとってはこれはいずれにしても相当に厳しい経験だったんじゃないかと思われます。命を狙われる、そして自分の命が危険にさらされるだけでなくてそのために身を隠さなくちゃいけない、しかも人を避けてケリトの川のほとりに人目を避けてですね、身を隠さなければならなかった、隠れた場所にいることを求められたんです。まさに窮地に追い込まれるような経験であったと言わなければならないでしょう。私たちの人生、信仰者の人生にもこういう時があります。身を隠さなければならなくなることがあります。じっとある場所にとどまらなくてはならなくなることがございます。隠れた場所に居続けないといけないこともあります。何らかの苦難によって、あるいは突然病を得たためにその歩みが中断されることがあるんじゃないでしょうか。 窮地に追い込まれるということがあります。自分の失敗によって身から出た錆でどうすることもできないような状況に追い込まれるということがあってありますね。そしてその時私たちもやはりその時初めはそのことの意味がわからない、なぜ、どうして、どうしてこんなことがって思ってしまう。また特に現代人は同じ場所にとどまり続けるということにひどい苦痛を感じる人が多いというふうに言われるんです。今ちょうど私たちはじっとしてないといけないことが多いですね。ステイホームと言われますし、いろんな形でですね、普段と同じような活動ができない、そしてそのために埋めていますね。ちょっと似てるんです。そしてそのことを苦痛と感じますし、そして災難と感じます。それが普通でありましょう。しかし御言葉はここで身を隠すこと、退くこと、とどまることに意味があると、そこにある深い意味があるということを今日の聖書の箇所は私たちに語っています。その川の水を飲むがよい、私はカラスに命じてそこであなたを養わせる。そして6節です。数羽のカラスが彼に朝パンと肉を、また夕べにもパンと肉を運んできた。水はその川から飲んだ。なんかおとぎ話のような話に思われますが、実は大切なことがあります。実はここで大切なことが、とても大切なことが語られています。それは彼が主なる神によってその命が、魂が養われるという経験を与えられたということです。神様からの養いを受けたわけです。隠れた場所で、シューイエスがお語りになられた説教の中で、三条の説教という説教の中でシューイエスはこんなことをおっしゃっています。あなたが祈るときは奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。マタイによる福音書の6章の6節です。エリアもまたここで隠れたところで父なる神と出会って、その養いに預かっているのです。私たちにはどうしても、私たちにもどうしてもこの隠れたところというのが必要なんです。人目に立つところではありません。人生の成功や経済的な豊かさを享受するというようなことではありません。私たちが本当に生きることができるのは、神によって養われて生きること、神が養ってくださるとの信頼に生きることであります。人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるのであります。今日の一日を神によって身体的にももちろん私たちは生かされますが、霊的にも生かされるのであります。数羽のカラスが今日の箇所ではエリアにパンと魚を運んできたと6節にございます。もう一度ここ読んでみます。数羽のカラスが彼に朝パンと肉を、また夕べにもパンと肉を運んできた。朝と夕べになんですね。朝ごとに夕ごとに運ばれてきたというんです。そして一日に二度でありますね。そしてパンと肉です。実はこれは通常の一般のイスラエルの人たちの生活からすれば格段にごちそうなんだそうです。つまりエリアは身を隠した生活の中で想像を超えるような豊かさに預かっているわけです。隠れた場所で、人を離れた場所で、この荒れ野の生活で、 まさに満ち足りるような恵みに預かってるんです。神がの恵みが与えられるところで、人間はどんな場所でも、荒れ野のような生活の中でも、本当に豊かに養われるんです。そしてまさに神様っていうのは、思ってもみないところで私たちに非常に豊かな恵みを与えてくださるお方であります。先週私はある一冊の本を読みました。隣に座ってという題の本なんです。キリスト教徒書の翻訳家でありましたでありますですね、中村幸さんというよく知られた方なんですが、とても優れたキリスト教徒書の翻訳家です。この幸さんが書かれた本です。実はこの本には幸さんの21歳のお嬢さんの美穂さんが、スキルス性の胃がんを病まれて11ヶ月で召されるまでの日々の記録が記されています。ある先生から勧められて、手に取りました。実はでも最初はどうも気が進みませんでした。お嬢さんがスキルスのがんになって、そしてその記録っていうと、なんか心が重くなるんじゃないかなと思ったんですね。でも実際はそうではありませんでした。むしろ私は非常に深い、慰めをこの書物を通して、いただくことができました。読み始めたのは先週の日曜日の午後のことでした。先週の礼拝を終えて、私は部屋にこもってこの書物を手に取って読み始めました。一人静まって部屋でですね、こもって夜までこの本を読み続けたんです。それはもう本当に幸いな経験でした。そしてこの本の中にこんな一節がありました。この本の帯にも記されている言葉なんです。こういう言葉です。美穂が病気になったのはなぜなのか、彼女が苦しまなくてはならない意味は何なのか、それは答えを要求すべき問いではないのかもしれない。しかし問うことをやめるのではなく、それを問いつつ、その緊張感や葛藤の中を日々生きることで、何度も神と出会い、神に触れられる意味があるとしたら、そこなのかもしれない。この言葉がこの本の内容を明らかにしています。幸さんは日々苦しみ悲しみ嘆きました。そして問い続けています。なぜなの、神様なぜなの。だけどそのことの中で、問いの中で、問いを問いつつ葛藤して緊張して生きることの中で、神と出会って神に触れられている記録なんですね。つまり今日の聖書の言葉と同じなんです。本当に荒れ野のような日々の中で、実は神の豊かな養いに預かっておられる。しかも本当に思いを超えるような養いに預かっておられるってことなんですね。今この時代に、コロナ時代と言われるような時代の中に私たち生きています。生き始めています。私たちも身を隠すことを余儀なくされていると言えるかもしれません。けれどもこの身を隠して、ただ体の健康を守ろうと、この肉体の命を守ろうというだけではないはずじゃないか。なおここで与えられる恵み、養いというものがあるんだということを私たちは信じてよいのではないか、いや信じるべきではないかということなんです。豊かに、しかも豊かに養われるということがあるんじゃないかということなんです。神は私たちにもケリト川のほとりに身を隠せと言われているかもしれませんね。あなたのケリト川がある。人生で与えられたケリト川っていうのが、しばしば私たちの人生にはある。でもそこで、実はそこであなたを養わせると神は言われる。 こであなたを養うと語られる。私たち、この国に生きる私たちは、繁栄や目に見える物質ばかりを追い求めて、魂がいつの間にか非常に深く病んでしまっていたのではないでしょうか。だからこそここで止まる、そしてここで養われる、だからこそここで癒されるということが必要なんじゃないでしょうか。今この時、この場所が私たちのそのようにしてケリト川になる。エリアは水とパン、そして肉によって養われました。私たちにも誠の食べ物、誠の飲み物がございます。それはイエス・キリストご自身であります。主イエスは私たちのためにその身を十字架に捧げてくださいました。このキリストこそ私たちの魂を養い、また癒してくださるお方です。神を離れて、神を忘れて、否、神を捨てて、御心にかなわない生き方をして虚しくなり、傷ついてしまっている私たちの罪をこの方が許してくださいます。そしてこの方がそのようにして私たちの誠の食べ物、飲み物となって私たちを養ってくださるのです。私たちは今日の日曜日でもうこうして礼拝を捧げています。礼拝堂に集まっている人もいます。今日初めて来てくださった方もおられます。ここで全く閉じなくてよかったなと思います。ネットを見てご自宅でこの礼拝に預かっておられる方もあります。録音を聞いておられる方もあります。配達された説教の原稿を通して御言葉を聞いておられる方もいます。私たちはそのようにして、何をしているんでしょうか。ケリトの川のほとりに身を隠して養われることに私たちは今日招かれています。そしてここがケリトの川のほとりになる、今ここでも養われるのであります。許しに預かり癒されるのであります。ここで本当の自分を取り戻します。本当の自分を取り戻すときに、この時が、この期間がなればなと願っています。ちょっといつもより恵みが少ないなっていう時を過ごさないといけないというのでは、私はもしかしたらないんじゃないかと思うんですね。非常に深く養われるということを、皆さんがこういう形で経験させられるってことがあるんじゃないでしょうか。そしてそのようにして恵みに預かることが何のための人生かということもはっきりさせるんじゃないでしょうか。他者に対してどう生きるか、神の栄光のためにどう生きるかが、実はエリアにもここからこのことを通して示されていくんですね。ここから愛と使命のために生きる日々がエリアには始まりました。これは始まりなんです、エリアの。私たちの時もそうじゃないでしょうか。もう今は世の末だという人もいます。もうこの世の中、この世界は先が見えた、未来はないとか、あるいは教会もそうだという人までいます。私はそう思いません。そうじゃなくて、こういうこと、こういう時を通してしか新しいことはいつも始まらないのであります。もう一度自分を取り戻し、私たちは癒され、許され、癒されて、そして立ち直って、再び歩みを始めようではありませんか。お祈りをいたします。主なる神よ、あなたはいつも思いがけない仕方で私たちに望んでくださり、私たちを養ってくださるお方です。エリアをケリトの川のほとりに導き、隠れたところであなたはこのエリアを豊かに養われました。そしてあなたは私たちにも同じようにしてくださるお方であることを今日示していてくださることを覚えます。今日から始まります一週間も、朝ごとに夕ごとに私たちの体と魂に糧を与え、あなたに深く養われる経験をここですることができるように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。